ちは、僕弾んだもんなのだ。今日は2024年7月2日 TUE なのだ。今日は最新の技術情報から気になる記事をいくつか紹介していくのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。1つ目の記事は Python の枠速化、ピュア Python に組み込まれている機能でコードの最適化を実現するにはという記事なのだ。この記事は Python の処理速度を向上させるためのテクニックを紹介しているのだ。ツールやライブラリに頼る前にピュア Python に組み込まれている機能を活用することでコードの最適化を実現し、パフォーマンスを劇的に向上させることができるという内容なのだ。具体的にはプロファイリングツールを使ってコードのボトルネックを特定し、リスト、セット、ディクショナリなどのデータ構造の効率を改善する方法、ネットワークアクセスを減らすためのローカルキャッシュの活用方法、ラインプロファイリングを使ったコードの各項の処理時間の分析方法などが解説されているのだ。この記事では気象データのダウンロードと分析を例に、これらのテクニックを実際にコードに適用する方法を詳しく説明しているのだ。新人エンジニアでも理解しやすいようにコード例や図解を用いて解説しているため、 Python のパフォーマンスチューニングについて学びたいエンジニアにとって非常に参考になる内容となっているのだ。ふむふむ、 Python の最適化か、僕も勉強してみようかなと思ったんだけど、Python って難しいのかな。2つ目の記事は価値のある機能をユーザーに早く届けるための大企業エンジニアの挑戦、 Achieving Faster Delivery of Customer Value Features in Agile Organization という記事なのだ。 NTT コミュニケーションズのエンジニア2名が大企業におけるアジャイル開発の課題とその克服に向けた取り組みについて解説しているのだ。従来の縦割り組織では企画、開発、運用チーム間の連携不足が顧客への価値提供を遅らせていたのだ。そこでバリューストリームマップを作成し、各プロセスにおけるボトルネックを特定したのだ。その結果、企画と開発の連携強化、開発チームによるリリース作業の自動化、リリース判定会議の簡素化などさまざまな改善策を実行したのだ。これらの取り組みによってリリース頻度が3倍以上に向上し、顧客への価値提供を迅速化することに成功したのだ。しかし市場の不確実性によって開発したプロダクトが顧客のニーズと合致しない場合も発生し、迅速な適応が必要となるのだ。講演者は仮説の精度を高めるためのアーキテクチャ決定レコードの活用や継続的な開発生産性改善の重要性を訴えているのだ。大企業においても現場のエンジニアが積極的に行動することで顧客に価値を早く届けることが可能になるのだ。アジャイル開発ってなんだか難しい言葉だけど、要は素早く変化に対応できるように開発を進めていく方法なんだよね。3つ目の記事は和田さんの開発生産性の観点から考える自動テストを調校して悔い改めたこと、周大尉の日記という記事なのだ。この記事は開発生産性カンファレンスで和田さんのセッションを調校した著者が E2E テストの自動化に関する自身の考え方を改めた経験について書かれているのだ。著者は当初 E2E テストの自動化によって単体テストと比べて工数を削減できると考えていたのだ。しかしセッションを通して E2E テストはテストスコープが大きいため実行時間が長く、他のサブシステムとの連携に依存するため不安定になるというデメリットがあることを学び、自身の考え方を改めたのだ。セッションではテストピラミッドの概念が紹介され、 E2E テストはピラミッドの頂点に位置し、より小さいスコープのテスト、単体テストや結合テストで確認できる内容はそれらのテストで実施するべきだと説明されているのだ。著者はセッションの内容を踏まえ、 E2E テストはあくまでもシステム全体の連携を確認するための手段として捉え、より小さいスコープのテストを充実させることで開発の効率性と品質向上を目指していくべきだと考えているのだ。なるほど。E2E テストはシステム全体の連携を確認するのに役立つけど、全てのテストを E2E テストで行うのは効率的じゃないんだね。4つ目の記事は、料理下手なヒロインという設定は昔の漫画で定番だったけど今は通じなくなっている、様々な反応が集まるという記事なのだ。このトピックは昔の漫画では定番だった料理下手なヒロインという設定が現代では通用しなくなっているのかという疑問から始まったのだ。多くのユーザーが昔の漫画では料理下手なヒロインが可愛いという認識だったのに対し、現代では男が料理すればいいという考え方が主流になり、料理下手なヒロインが作った料理を男が我慢して食べるという描写が受け入れられなくなっているという意見を表明しているのだ。また現代では料理が得意な男性が増え、料理の技術が向上したこともこの変化に影響を与えていると考えられるのだ。さらに昔の漫画では料理下手という設定がヒロインの可愛らしさや不器用さを強調する要素として機能していたのに対し、現代では料理下手という設定がヒロインの能力不足や周囲への迷惑行為を象徴するものとして捉えられるようになっているという指摘もあったのだ。このトピックは時代によって漫画の表現や読者の価値観がどのように変化しているのかを示す興味深い事例となっているのだ。なるほど、時代によって流行が変わっていくのは面白いよね。さて、今日はいろいろな話題を紹介したけどいかがだったかな。もし番組の感想があればぜひお便り送ってね。僕弾んだもん、次回もみんなに役立つ情報を紹介していくのでお楽しみに。済んだあろう、返信。